Ha 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 hi fu hi handano. Meru meru. Ashiti.
ゲストで武蔵野市議会議員の宮城和俊さんと一緒に振り返りをしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
いやもう恒例になりましたね。
そうですね、嬉しいですね。
恒例になりましたね。今回は、代表質問ということで、
はい、
宮城さんはやった形になるんですけど、
はい、そうですね、
いかがでしたか代表質問は。
正直に言うとあんまり変わらなかったです。
あ、そうなんですか。
そうなんです。っていうかですね、実はさっきもうすぐ1年だねって話で、私たちが一番最初にやった一般質問が6月の議会だったんですけれども、6月の議会の私の質問が終わった後にその先輩議員の方から、はいはい、代表質問みたいだったねって言われたんですよ。
あ、そうなんですか。
その時も、
はいはいはい、
で何って僕その時言われてる意味が全然分かんなくて、で実は1期目が始まったばっかりだから何を見て一般質問していいかも分からずに、
はいはい、
何をしたかというと施政方針演説を見て読んでたんですよ。その年の去年の施政方針演説を読んで、で気になるところを質問したの。そしたら当然代表質問のようになってしまって、でそれの意味がどういうことだったんだろうというのが今回初めて分かった。本当に分かった気がします。代表質問というのは幅広くで当然その年の初めに、令和2年度に向けた、市長の、施政方針演説があるので、はい、その内容について広く全般的なことを質問していくというもの でそういう意味でいくと一般質問というのは、かなりポイントを絞っていいんだなということを逆にね、一般質問がどういうものなのかということの理解も進んだかなという気がします。だから自分の得意分野だけにスポットを当てて、一般質問で聞いて、より深く掘っていくというのは、全く OK なことなので、あんまりいろんな方面を広くカバーするとか、忖度しないでいいことが分かりました。
なるほど。じゃあいいんですね。宮城さんが気になっている部分9割以上質問しても問題ないんだな
って。そういうことだなっていうことが前科がありますので。
なるほど。さあじゃあ今日はですね、せっかく2人、お二人さん参加いただいてるんでちょっとそれぞれテーマ伺っていきたいなと思いますけども、はい、まず最初のテーマは今回の質問についてなんですけども、宮城さんと夏穂さんはちょっとどのようなことを質問したのかっていうのを簡単にリスナーの皆さんにですねちょっと説明していただければなと思いますが、まずじゃあ、どうしようか、夏穂さんからいきましょうか。
はい、
はい、
私は通常通り一般質問をさせてもらったんですけど、
はい、
私は1年間の、最後の回ということで、1年間質問してきたことの振り返りをしてみました。
なるほど、はい、
なのでその中、いろんなことを質問してきたんですけど、1年間の中であらかたこう前向きな回答をもらったなみたいな、っていうものがいくつかあったので、それをどうなってるのか今、その進捗を聞くような質問を結構組み立てて、
はいはい、
割とそういう意味合いでは、あんまりない、他の人はあんまりやらない、その結構言いっぱなしなんですよね、その終わりと、言って質問してその時回答もらって終わりみたいな、で、何年後かとかにまた出てきたりするんですけど、同じ話題がだけど、ちょこちょこちょこちょこ聞いていかないとどうなってるか分かんないから、そこを聞くようにしていました。はい、
いかがでしたか、その進捗を確認して。
あ、そうですね、やっぱりそれを質問するというので出した時に、事前に電話かかってくるんですけど、で事前にこれってこの間聞かれましたよねみたいなことを言われて、あ、そうですよみたいな、だからそんな別にものすごい進んでなくてもいいけど、ちょっと進んでますっていうのを言ってもらえればって言って、でそしたらやっぱり向こうもそれをちゃんと準備してきてくれるので、そこまでにやったのかやってないのか実際わからないですけど、質問することによって、少しそれを進めること ができたのかなとは思ってるので、そういう意味では意味があったんじゃないかなというふうに思って、1年間に1回ぐらいそういうことやった方がいいのかなというふうに思いましたね。
そうですね、ちょうど1年の最後で。
そう、
なるほど
でしたね。
なかなかあれですね、作戦をその都度変えてってますよね、いろいろ。
そうですね、やっぱり1年に、4回チャンスがあるっていうことを考えると、4回にやっぱりどういう意味を持たせるかっていうのは、割と重要なことかなとは思って、なので今回はそういう意味では、タイムリーに、春なんでタイムリーな保育行政と、であとはその前向きな回答をもらってた市民がどうやってこう 政治、まあ、市政に参加していくかっていうところで、まあ、あのウェブ中継とか委員会のウェブ中継とかちょっとまだ難しいけど、うん、あの資料のアップはすぐできますみたいなことを言ってたんで、うん、それできてますかっていう確認、
ああじゃあちょっとずつ変わろうとしてってるのは分かりますよね、
うん、っていうところをまあちょっと引き出せたので、うん、まあ、そういう意味ではあの全部のところにそういう意味ではこう資料をアップしてるかどうかっていう確認をしたっていうふうに言ってたんで、うんうん、まあ、それはいいことだなと思って、うん、確認してアップできてない部分はすぐアップするようにっていうので促進されたそうなって、うんうん、はい、なんでいいことだなと思って
着実にちょっとずつ進んでます
ね。そうですね、はい、っていうことがありましたね。あとはなんか選挙の時期じゃないんだけど選挙の質問したんですよ、うんうん、それもあの今年また次の選挙があるけど、うん、あの投票率上げるためにどうしますかっていうことで、それもやっぱり皆さんそのタイムリーにやると大体選挙の終わった直後に選挙の質問ってやるんですけど、もっと前の段階からやらないと投票率上がるわけないんで、
そうですね、
はい、なのでまあ半年ぐらいある、まあ、数ヶ月はある状況だったので、まあ、事前に質問させてもらって、まあ、少しでもそのね選挙の部分に効果があるといいなと思って、それもやってみました。
なるほど、
はい、
いろいろ作戦を組み立て
て、ね、そうですね、はい、
じゃあ宮代さんは代表質問で、まあ、今回あのどのような質問したかって伺ってよろしいですか。そうですね、
代表質問って広く幅が広いですっていう話を、冒頭申し上げた通りで、はい、いろいろなものが登場してきます、うん、で、今回はまずこの新型コロナウイルスの件で、そこから入り話を始めました、うん、でその新型コロナに関しては、まあ、みんな苦労してるし、うん、あの行政もすごい大変ででしょうから、うん、行政のやり方が悪いよとかいうことを言ったわけではなくて、うんうん、さっき夏穂さんの話の中で、うん、広報広聴って大事だよねっていうのをずっと夏穂さんを 追いかけていて、はい、その流れを組んでもう少しホームページに出す情報を、うん、特にこのコロナに関しては、うん、その如実にそのコロナが、分かったそういう情報が出てきた後の、うん、武蔵野市のホームページの、うん、情報の出し方がやはり残念ながらちょっと遅れ気味だったり、うんうん、それから、まあ、見にくいというところもあったりして、うんうん、そういうものをもっと工夫することが重要なんじゃないかと、うんうん、例えばその小学生がね、うん、そのこのホームページを見に行って自分たちはどうなっちゃうんだろうっていうのを調べようとしたときに、なんとか本部会議のどこかに書いてあるみたいな、うん、そういう状況なんですよ、うんうん、だからもうそうじゃなくてこうバナーを小学生用の、学校のことに関する今後についてみたいなバナーをつけといて、うん、そこに行けば小学生でも分かるような情報の形になっているよとか、例えばそういうふうないろんな工夫が必要なんじゃないですかねというようなことの話をしました。
なるほど、
はい、だからコロナについて、まあ、職員の皆さんに感謝を述べるとともに、工夫をもう少ししておいてほしいという、うんうん、広報絡みでその話をしました、うん、それから、2つ目はもういつもの合意形成の話 で、はいはい、でその中でですね、吉祥寺の、駅の南口の再開発もっとスピーディーにやってほしいななんて話をしている中で、うんうん、やはりその、協議会っていうのがあって、うん、南口の開発をやっていこうねという協議会をやっている方たちの、うん、不満は会話ができないと、うん、なかなか協議に乗って来てくれないんだと、うん、話し合いになってないんだよねっていうような生の声を聞いていたので、
はいはい、
まあ、ややそれかなり確信をつくような形で、うん、なんで言ってくれないんですかって聞いたら、はい、もうバッチリいい答えを引っ張り出してですね、うん、私は誘われて行かなかったことはないと、
ほう、
そう言ったんですよ。そして町場に出て、はい、皆さんの声を聞くことは非常に重要だと思っていますと、うん、これからもちゃんとそうやってやりますって言いましたからね。
なるほど
これはなんか質問してて久々に引っ張り出せたなっていう、
なるほど、
そういう場面がありました。
それはもういいお言葉引き出しました、
ね、そういうこと、はい、まあ、本当にあるかどうかまだちょっと分かりませんけどね、うん、でもいい言葉だったなという、ふうに思っています、うん、そんなことがありました。あとは、保育園の問題というのはやはり武蔵野市は、はい、今の松下、政権は、待機児童ゼロというのをはっきりと掲げて今行動してきたの で、
はいはい、
で まだ実現してないんですよ、うん、で前もう最初の時から言ってたと思うんだけどゼロって大変ですよと、なるべく減らしていくというのは分かるけどゼロにするっていう、のはよほどの覚悟を決めて、うん、よほどの施策を、打っていかないとゼロにはなかなかできないと思うということと、もう一つ そのそもそも数字はね、いろいろな、形で、取り扱われていて、うん、ゼロはゼロなんだけど、どの統計どのデータを持ってゼロっていうふうに呼ぼうとしてるのかっていうことを前からずっと気になっていて聞き続けてたんだけども、はいはい、今回なんとまたここも面白い回答が返ってきて、実質的な待機児童ゼロって言い出したんですよ。
どういう意味ですか？
分からないです。未だに謎なんですけど、
実質的な待機児童ゼロ
そうっていうふうに発言し始めたんですよ、はいはい、今までこういう表現なかったです。でこれはね、何か変わったんだなと心の中が、でここから突破口、これを突破口にそのなぜ実質的なと言わなければいけなくなってしまったのか、ということをもう少し突っ込んで今後やっていきたいなと思っています。
なるほど、
今回は残念ながらそこだけを行くわけにいかなかったので、その言葉を引っ張ったところでもう終わりにして、今後ちゃんと追っかけていきますよっていう、そういうことにしてあります。
そうですね、次の一般質問でそこはちょっと
深掘りしていきますね。あとはいつもの教育の話をやりましてね、これもまた今回すごいことが分かって、まずそもそも私が、ちょっとこれはキャッチフレーズ的に選ばれる公立学校っていう言い方をして、要するに私立の学校に、今少し気持ちがシフトしている人が多くなってきてますよね、でそのことについては市長も認めていて、その傾向あることは分かっているけれども、だからこそ、公立学校をよく魅力あるものにしていって、で公立学校に行きたいなと思うような生徒も家族も思うような、そういうふうな考え方をしてみませんかという意味での魅力ある、選ばれる公立学校というふうに言ったんですけど、なんか選ばれるとかおこがましいと思いますとか言うんですよ。なんかね、またよくわからないんですよ。でこれ明らかずれましたよねっていうふうにして、でその選ぶ選ばれないは、例えばその受験をすることで決まることだからとかって言って、もう学校イコール受験みたいな、予備校みたいなイメージでその市長は考えてるんですね、学校のこと。だからその選ばれるとか魅力あるとかっていう言葉の意味が、多分あの流れでいくと、いい受験の結果が良くなるのが魅力ある学校だっていう、端的に言うともしかするとそう考えているのかもしれないです。だけど私はそう思っていなくって、学校っていうのは、生徒たちが学生たちが、日々過ごす場所で、その中で人と人とのつながりやぶつかり合いを通して学んでいくものっていうのもいっぱいあると思うんですね、そういうもう、アクティブな場所だと思っていて、でそういう感覚と学校をどういうふうな位置づけで捉えているかっていうところに、やっぱり行政とこういわゆる市民との間には感覚にズレがありそうだなっていうのがちょっと見えてきた気がします。
なるほど、
やっぱり楽しいね、行くのが楽しい学校であってほしいなって、で今回この質問とは関係ないですけど、コロナのこの騒ぎでね、学校を、閉じてるじゃないですか、休校になってるじゃないですか、やっぱり子どもたちは学校に行きたいって言ってますよ、で友達に会うのためにっていうわけじゃなくて、とにかくまずシンプルに友達に会いたいと、それからあの学校の生活ってすごいなって言ってます、で気がついたら1日 4,5 時間勉強してるわけで、家でね1人で 4,5 時間勉強するって本当大変そう、
ないですよ ね、なかなかないですよ ね、
無理だよね、そう思うとそのやっぱりあそこ人がいっぱいいて、いろんな子がいて、その中で同じことを学ぶっていうことって大切なんだよねっていうことを、今まさにコロナに翻弄されている子どもたちは実感している日々だと思います、僕の周りにその、子どもたちがいっぱいいるので、生の声を聞くことができるので、日々そんなことを聞いてますね、やっぱり学校大事だなって改めて思ってます。
とてもね、それぞれ今回の質問に対していろいろな学びがあったっていうのが分かりましたね。
はい、
2番目のテーマですね、今回多分いろいろな質問をするにあたっていろいろなポイントを多分それぞれ皆さんが抱えて臨んだかなと思いますけど、質問前に思い描いていたポイントとかを踏まえて今回質問できたかどうかっていうのをちょっと伺いたいなと思うんですけども、じゃあ那須子さんからちょっと伺いましょうか。
は
い、
そうですね、半分ぐらいかなと思いますけどね、1個私の方ではうまく 噛み合わなかったなと思ってるのは、うん、まあ、毎度出てくるような話でうちの会派からはよく言ってるんですけど、保育の質っていう論点を一つポイントに持ってきたんですね。で、保育の質っていうものについて今回例えば保育の質向上についての予算とかついてるんですよ、
はいはい、
でついてるんだけど保育の質って何なんだろうねっていう議論をやってんのかどうなのかっていうところがすごい気になって、うん、で、まあ、確かに調べてみると保育の質っていうもの自体は結構難しいんですよね、その議論していくのが、うんうん、で議論していくのが難しいんだけど、その予算がついてる内容はその保育の質と言われるようなものの中の人材っていうものにかなり限った予算の付け方をしてるんですよ。だから人材の確保であるとか待遇の向上だとかそういうものにこう対しての予算ですっていう説明になっていて、でもじゃあその大元の部分のその保育の質とは何なんだっていうものをやった上でその中の人材っていう風な話をしているのか、うん、それともすっ飛ばして人材に直で言ってるのかっていうところを知りたくって、そういう話をしたんですね、うん、でだけど、うん、いまいちだった
なるほど
いまいちだった、
ちょっとそこはテーマに掲げたもののうまくちょっと深掘りができなかったとか、うん、そういう感じなんですかね。
なんか一応 OECD の話とかも出しつつ、うん、まあ、話はしたんですけど、うんうん、その結局まあここに書いてありますで終わっちゃって、それをじゃあどう議論するのかとか、その今後、うん、議論をするつもりがあるのかっていうところについてはちょっとあやふやなまま終わってしまったなっていう感じだったので、そこについてはもうちょっとその、まあ、保育の質って、まあ、学童も保育なので学童保育の質であったりとか、だから教育は全部教育の質っていうので宮代さんの方ではやってますけど、基本的にその質って何なのっていう議論をやった上で出てきてる話なのか、うん、でその優先順位をつけた上での予算なのか、うん、何なんだろうなっていうのがやっぱりいまいちよくわからない、
はい、
うん、まあ、難しい話なのでそんなスッと話が終わるわけではないのわかってるんですけど、うん、そういう意味でその議論をやってるのかっていうことをやっぱりこう知りたいなと思って、だからこれはちょっと継続的にというか、あとはまあ、うん、ちょっと職員の方々と話聞いてみないといまいちよくわかんないなっていう、うん、のがあるので、これはちょっと今回はうーんっていういまいちポイントでしたね、うん、はい、
うん、熱質の議論ってきっとそう簡単には、執着しないっていうか、うん、結論が出ないですね、なんだと思うんですよ。それでその中でやっぱり市の職員の皆さんって忙しすぎますね、
うん、
なのでそういうことをゆっくり議論をする時間を取る物理的にも心の中にも余裕がないんだと思うんです、
うん、
で結果どうなるかっていうと、その行政っていう仕事はやっぱり守りに入らざるを得ないなっていうのをすごい実感するところですね、うん、その将来を見据えてすごくこう発展的な議論をするっていう時間をなかなか取りづらいんじゃないのかなっていうのが本当に最近実感するところです。
なるほど。例えばそういうのを議論する部署っていうのはその担当部署でやる感じなんですか。
ですね、総合政策部、総合政策課っていうところがあって、
はいはい、
全体的に庁舎全体を 見渡しているそういう仕事をしている部署もあります、
はい、
でここの方たちはいろんなことをよく議論しているようですし、それなりに頑張ってるというふうには映っています、
うん、
で一方でやっぱり縦割りっていうのは間違いなくあって、
はい、
さっき その夏尾さんが指摘していた保育の思想っていうと人を割り当てるとかっていう風になっていく、
うん
う
ん、
そういう風なそこの部分まで細かく議論が入ると、
うん、
もうその部署の人たちだけで考えていくっていう風になりますね、
うんうん、
だからその まさに縦割りと横串って、うん、まあ、今民間で横串なんてずっと流行ってますけど、その横串通そうという部署はあるんだけど完全に通し切るのはなかなか難しいかな。
あ、
うん、
よくアメリカとかの立法府っていうのは、
はい、
その企画政策を練るところと実行部隊って違うじゃないですか、
うんうんうんうん、
横断的な政策を打ってでそれぞれを分割化する戦略を立てて脅していくみたいな、
うん、多分ね予算今予算特別委員会やってるんですけど、はい、予算の編成を見ていると 部署ごとに挙げて部署ごとに完結してるなっていう印象はすごい強いですね。
まあ、そうですね、うん、日本はやっぱそういう傾向多いですよね、うん、ボトムアップで各部署から上がってきたものをベースに組み立てるっていうのが多いですよね。
はい、あのそれ基本的にはそんな形になってるっていう印象を持っていますね、
うん、なるほど、
はい、
なかなかねお二人ともちょっと学びが多かった質問だったのかなと思います、ね、はい、なるほど。今日の最後のテーマですね、まあ、あの議員1年目がもう間もなく終わりますね。
ですね。
でこれからあの2年目に突入していく形になるんですけども、2年目に向けた目標をですねそれぞれお二人からいただきたいなと思いますが、じゃあまずは夏穂さんから。
はい、そうですね、本当あっという間の1年だったなっていうのがもう本当率直の感想ですけど、
うん、
2年目については、まあ、またちょっと所属する例えば委員会が変わったりとか、うん、あのまたそういう意味ではまた新しいことを新しい分野をやっていかなきゃいけないというところもあるかなとは思うんですけど、あらかたそのスケジュール感というかこの時期に何をやって何を準備してということがまあ大体分かってきたので、もうちょっとそういう意味ではそのなんかこう練り上げたいなというのがあります、うん、だからもう少しそのさっき言ったみたいにこうあやふやな感じで終わっちゃうような質問とか、まあ、そういうことではなくてもう少しその事前に練り上げられるようなまあ、ことをやっていけるといいのかなと思っていて、うん、私なんかはちょっと、まあ、自分の会社もやりつつ、うん、育児もやりつつでなかなかもうやっぱ時間がないっていうのが一番ネックなところではあるんですけど、うん、まあ、その中でもなるべく職員の方々とコミュニケーションを取って、うん、できるだけその事前に情報を集めてなんとかこう練り上げた形で外に出していくっていうことができるといいかなというふうに思ってます。
なるほど、
はい、
宮代さんはいかがですか。
そうですね、やっぱり1年間って、まあ、日本は四季があるように、うん、その春夏秋冬って変化していく、議会も1年間の中には季節があって、うんうんうん、それぞれの時々でいろいろテーマになることが少しずつ違う。例えば夏になると子どもたちがその、セカンドスクールに出かけたりとかジャンボに出かけたりとかっていう、はい、そういうふうにイベントことがあって、それに対応というかそれに我々も一緒にそういうところからいろんなことを引き出してくるとか、うん、いろんな、市民の皆さんとの関係において1年間って時は流れていくの中で、やっぱりこの1年間は追われてきたなっていう感じがします。ずっと追っかけられていて、あ次これやらなきゃ次これやらなきゃで次 あるいはえこれ今これやるんだって急に気づかされたりとかって言って慌ててやらなきゃみたいなところがあったんだけど、やっぱりそれで一回り季節が巡ったので、さあ次何が来るぞっていう感じは少し分かったかなというふうな気持ちになっています。そういう意味ではまず一番大切なのは心に余裕を持って日々を暮らしたいと、うん、で予見して次の準備にかかるっていうような、うん、そういうことをしたいなと思っていて、うん、少なくとも1年目より2年目の方がその可能性は、広がってるかなというふうに思っています、うん、が一つと、まあ、同じようなことなんだけど、もう一つ夏穂さんと会派を組んだことで私にとってはもう本当に画期的に自分が知らなかったことできなかったことを次々とやっていただいて、特にやはりそのSNS を活用したりとか、うんうん、そういう発想も含めて、うん、いろんな発想であったりとかツールであったりとかっていうものを教えてもらい、今も活用しながらやってますけど、スタイルができてきたかな、
うんうん、
会派としてのこの議員活動のスタイルっていうのは少し見えてきた気がするので、うんうんうん、そういう意味でも時間を有効に過ごして、うん、追われる形ではなくて、うん、追っかけていくような、うん、そんな行動活動ができるんじゃないかなと期待しています、
うん、
質問箱を夏穂さんやっててね、はいはいはい、SNS を通して質問が来るんですけど、うん、最初ね僕あれ見た時にそんなに来ないよねと思ってたし、
はいはい、
なんかあんまり政治に関係あることとか来ないんじゃないかなって思ってたんですよ、うん、なんか夏穂さんは何が食べ物は何が好きですかとか結構そういうのが来てて実際に来てて、
はいはい、
でそれにもちゃんと夏穂さんは笑顔で答えてるんですけど、はい、それはそれで面白いんだけど、そればかりじゃないんですよ。やっぱりその本当の市政に対する思いとか困ってることとか、本当の相談事とかも結構リアルに入ってきていて、うん、結局その一般質問って大事な仕事なんだけど、一般質問するときに 特に最初2回ぐらいは一生懸命なんかネタを探して、はい、考えなきゃ考えなきゃと思ってたんだけど、うん、今もうあんまりその心配なくなりました、うん、要するに SNS から入ってくる生の声を、うん、それをそのまま自分たちとして理解をして咀嚼をして聞きやすい形に書き換え言葉を少し表現を変えて、うん、伝えていくっていうので十分なので、うん、あのだんだんその質問に対する時間も足りなくなりますね、
はいはい、
いろんなものを題材として与えていただいているので、うん、あのそういう意味ではそういうものを大切にして2年目活動できたらいいかなというふうに思いますね、
うん、そうですね。お二人は、まあ、あの最初の頃からねあの付き合わさせていただいてお二人の姿ずっと見てきたんですけども1年本当早かったですね。
早かったですね。
この1年は特に武蔵野市は本当激動の1年でいろいろ決めなきゃいけない中、うん、すごいキャッチアップしながら、まあ、日々いろいろ忙しくしながら臨んでるなっていうのは近くで見させていただいたんで、ああ大変だったんだろうなと思って見てました。でただ2年目に入って、まあ、そこの営みが分かる中、ただ世の中はさらに複雑な、
そうですね、
不確実な時代に突入してきてるんで、うん、ますます大変になるかもしれないんですけども、
そうですね、
ぜひあのお二人が掲げている理想の武蔵野市を実現するためにですね、
はい、
いろいろとまたご尽力いただければなというふうに思っております。
ありがとうございます。
ぜひあのこのラジオではですね、あのそのお二人の姿は定期的にウォッチしていきますので、
よろしくお願いします、はい、あの本当にこの姿を見てもらって、やっぱりすごい最近実感してるんだけど、議員って孤独だなって思うんです。
はい、
で自分で判断しなきゃいけないし、うん、そのみんなに全部その場で、ね、何か判断しなきゃいけないときに皆さんに聞いて回って多数決取っていることはできない、
うん、
日々それは聞き続けてなきゃいけないんだけど、そうするとやっぱりすごく自分を追い込んで孤独になる時があって、うん、その時にやっぱり支援者の皆さんにあの応援してるよとか、うん、こういうふうに私は考えてるよとかっていう声が届くことがものすごく大事なことで、うん、このラジオを聞いていただいている皆さんからもやはりそういう声が届いてきたら、あの自分たちが頑張れる原動力になると思うので、うん、このラジオ本当にありがたいなと思っています。
いえ、もう本当定期的にこれからもまたねお二人の声は皆さんに届けていきたいなと思いますので、
よろしくお願いします。
はい、これからね2年目を迎える夏穂さんと宮代さんですけども、ぜひいろいろあると思いますが、
はい、いろいろあると思います。
当然いろいろあると思います。
い
ろいろあると思いますが、
ね、
まあ体には気をつけて、あのほどほどで頑張っていただければなと思いますので、
ありがとうございます。
はい、じゃあ今日のゲストは、武蔵野市議会議員の宮代勝利さんです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。